君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
日本が自動車産業でかつて世界をリードしてきたように、電気自動車の時代になっても日本が世界をリードできるのかどうか、キーとなるのはバッテリーのテクノロジーにあるようです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は安全ですぐフル充電できてハイパワーなバッテリーの開発のお話。義歌台に来て1年、電気電子情報工学系引間和弘先生を訪ねます。
先生は豊橋の義歌台にいらっしゃってはどれぐらいなんですか？
まあ、ちょうどまあ1年ぐらいですね。
豊橋にはもう慣れました？
そうですね、なんかすごい落ち着いてただまあ風がすごい強いっていうのが印象的ですね。
1年前までは どちらにいらっしゃったんですか？
もともとその東京工業大学っていうところにいまして、はい、まあ、東京とか神奈川の方に。
先生で いらっしゃったんですか？
もともとは学生でいて、去年の4月1日から、うん、まあ、豊橋で、まあ、助教として働かせてもらっているっていう話です。
最初の職場が豊橋技術科学大学ってことですか？
はい、そうなんです。
それはおめでとうございます。
はい、
そんなフレッシュな引間先生ですけれども、先生は電池の研究。
はい、そうですね、電池の研究をしています。
今電池ってホットな分野だと聞いてますけれども。
そうですね、本当にもう日本だけではなくて、うん、もう世界中どこでももう一番注目されていると言ってもう過言ではないような分野ですので、うん、ちょっと競争が激しいです、ね、
だって電気自動車だって、あのスマートフォンだって電池がなかったらただの箱ですもんね、はい、
そうですね、やっぱり電池が一番、まあ、コストだったり、まあ、大きさが占めているところなんで、そこをもっと性能を上げられれば、うん、まあ、よりいい電気自動車になったりするっていうことですね。
あの今求められている性能っていうとどういうところなんですか？やっぱりこう、はい、容量なんですか？
そうですね、一つは、まあ、1回充電してどれぐらい持つかっていうその容量、どれぐらい貯められるかっていう部分と、うん、まあ、あとはまあ安全性、あとは、まあ、すごい早く充電できたり、うん、まあ、すぐ、まあ、放電とか取り出せたりするっていう、まあ、その3つが重要ですね、うん、
容量と安全性と、はい、それからスピード。
そうですね、
そのこう向上ということで、はい、世界中の研究者たちが今研究してるわけなんです。
そうですね、
先生もその一人と。
そうですね、ちょっと人あの貢献したいなと思ってやっています。
で、先生たちが研究している電池っていうとどういうタイプの電池になるわけですか？
そうですね、今、まあ、主流なのがリチウムイオン二次電池っていうもので、
うん、
で僕はその次世代の電池として、まあ、全固体リチウムイオン二次電池というものを研究しています。
それもリチウムイオン二次電池の一種ではあるんですか？は
い、そうですね、その充電放電できる仕組みっていうのが、
うん、
まあ、あの電池の構成は正極材料と固体あの電解質という部分と、まあ、負極という部分3つで構成されてて、
極が2つあって、はい、正極と負極とあるわけですね。
そうですね、
でその間に、
電解質部分っていう、まあ、その正極と負極をこう区切るような部分があります。あ
なんか電池の仕組みみたいなので何度か聞いたことはあるんですけれども
そうです、ね、
何遍聞いてもぼやーっとしかわからないんですけれども、はい、電極っていうのがあって、
はい、
それ同じものなんですか、正極と負極は？
まあ、大体は近いんですけども、まあ、片方最初リチウムイオンというのが貯められていて、
うん、
で充電の時にそのリチウムイオンがまあ反対側のまあ負極、まあ、正極から負極に移動して、
うん、何が移動するんですか？
あ、リチウムイオンが動きます。
リチウムイオンが移動するわけですね、は
い、そうですね、
あの電源に差しといてやると、
はい、で、使う時にはその負極に溜まったリチウムがまあ逆に正極側にどんどんこう移動していって、うん、
リチウムイオンが、
はい、
でその時に電気が取り出せると。
そういうことですね。
あ、それが リチウムイオン二次電池の仕組みなんですね、はいはい、というものがもう今我々の周りでそれこそスマートフォンとかいろんなところで使われているわけですね。
そうですね、もう身近に、まあ、スマートフォン、ノートパソコン、まあ、電気自動車、あとハイブリッド自動車のあの電池に使われています。
もうおなじみなんですけれども、さらなる性能向上ということで、先ほど先生がおっしゃった 全固体
全固体リチウムイオン二次電池というものが今僕の研究対象になります、うん、
どんどん名前が長くなっていくんですね。
そうですね。
全固体っていうのが頭についた。
そうですね、今使われているリチウムイオン二次電池っていうのは、うん、その、まあ、電極2つを挟む間の部分が、まあ、液体が使われていまして、うん、でそれが、まあ、ちょっとあの漏れたりすると、まあ、発火したりちょっと爆発したりするっていう、まあ、ちょっと危険なものが使われています
。リチウムイオン二次電池の事故ってたまに聞きますね。
そうですね、まあ、飛行機なんかでちょっと発煙があったりだとか、まあ、それが、まあ、その液体が悪さをしてるっていうことですね。
それを全固体っていうのは全部固体にしちゃおうってことですか、はい、
そうですね、その名の通り本当にその液体をまあ固体に変えるっていう。
そうすると随分安全になるわけなんです。
そうですね、
液漏れのない電池。
そうです。
でも液体がいいから液体だったわけですよね。
そうですね、まあ、イメージできると思うんですけど、液体だとまあこうなんか動きやすそうじゃないですか。
あ、リチウムイオンが、
はい、ただまあ固体に使われる材料というのはまあセラミックスなんで、あの皿とか、うん、お皿とかに使われているものと一緒なんですけども、
ああいうものが、はい、その液体の代わりに入っているわけですか。
そうですね、うん、あの中をリチウムイオンが動くというのはなかなか、まあ、イメージだとちょっと難しそうだと思うんですけど、うん、それをまあうまい具合にこう作ってあげると、そのリチウムイオンが、まあ、早く通る通り道ができるっていう、うん、そういう材料を使うと、まあ、全固体電池というのができると。
あ、なるほど。それができれば非常に安全なリチウムイオン二次電池になるわけなんですね。
はい、
それはもう引間先生だけじゃなくて、じゃあ世界中の科学者がそれ求めて頑張って研究しているということだと思うんですけれどもね、はい、通常の液体を使ったリチウムイオン二次電池並みの、はい、性能を持つ電池というのはできてるんですか。はい、
そうですね、その前にいたその東京工業大学というところでの、まあ、先生が液体にほぼ変わらないぐらいリチウムイオンが動きやすい固体材料というものを2011年ぐらいに発見しまして、
ああ、
でそれからまあこの全固体電池の、まあ、研究の、まあ、熱がすごいいろんなところで盛んになっていたという歴史があります。
じゃあその全固体リチウムイオン二次電池の分野では日本は結構リードしている。
そうですね、日本は今のところ進んでるとは思うんですけども、
引間先生の先生のおかげで、
まあ、それが、まあ、火をつけたっていうのが、まあ、一つあるかなと。
あ、じゃあそっちの方向で今世界中の研究者たちがまた研究を始めているわけなんですね。
はい、そうですね、
でも我々の周りにそんなに出てこないっていうことはまだまだ課題があるわけ。
そうですね、まだまだ課題としてはやっぱりそのどれぐらい多くの電気を貯められるかっていう部分ではまだ液体とまあほぼ同じぐらいか、まあ、それ以下ですし、
うん、
どれぐらいこう早くまあ充電とか、まあ使えまあ、電気が使える放電とかができるかっていうのもちょっとまだ遅いっていう問題がちょっとあります、う
ん、液体のリチウムイオン二次電池にまだ負けてるわけなんです
ね。そうですね、その2つに関してはまだまだ改善が必要になってます、
うん、安全性はだってもう
安全性に関して言えばもう液体にまあ、負けるということは全くないんですけども、
うん、その容量がまだ同等かちょっと少ないぐらい、
は
い、
そうですね、全く同じ材料を今は既存の液体電池で使われている材料をそのまま全固体電池に使っているだけなので、
うん、
まあ、ほぼ同じか、あとはまあちょっと構成の部分で、まあ、少し劣るかぐらいの段階ですね、うん、
とそこをこれからいろいろもっといいものがあれば性能が上がるだろうということですね、
はい、
どうですか現状、代わりになる材料っていうのは見つかりつつあるんですか。
そうですね、それに関しても今研究していて、
うん、
今の既存の、まあ、使われている材料だと、まあ、そのコバルトという元素が入った、まあ、材料が使われているんですけども、
それはちょっとその固体の部分、
電極の部分です。
あ、電極の部分の材料が、はい、
それを、まあ、よりリチウムをたくさん貯められるようなそのリチウム過剰系 と呼ばれるような材料がありまして、まあ、それに注目してちょっと私は研究をしています。
そのコバルトを使った電極っていうのは、はい、その液体だったリチウムイオン二次電池の時から同じものなんですね、
はい、
そうですね、
はい、
そこにこうコバルトじゃないものを使ってやれば、はい、リチウムをもっと入れられるっていうことですか。
そうですね、その今の材料だと、まあ、リチウムが、まあ、1つしか、まあ、リチウムコバルト O2 っていう、まあ、元素で言うんですけど、
はい、
それが、まあ、リチウム2マンガンオスリアンで、まあ、単純に言うとリチウムが、まあ、1入ってたのが、うん、まあ、2つ分入るってことなんで、うん、まあ、より多くリチウムを貯められるということになります。う
ん、そこであの我々文系の人間アレルギーが出そうなんですけれども、あの化学記号で言うとですね、
はい、
リチウム Li でコバルト CO で酸素が O2 で LiCOO2 の時には Li は Li なんですが、先生おっしゃったリチウム過剰系酸化物、
はい、
Li2MN っていうのはマンガン、
そうですね、
で O3 酸素が3つですね、
はい、
これで1個なのでLI2 になっているので、
はい、そうですね、
もう僕らが見てもあリチウム2つ入るんだ、
そうですイメージとしてそのリチウム過剰っていうのが、まあまあ、より多く入ってるっていう、
うん、これもう単純に同じ大きさの電極で倍入ると思えばいいわけですか、
はい、そうですね、まあ、厳密にはちょっといろいろ計算ありますけど、まあ、うん、イメージとしてはまあそういうイメージですね、う
ん、なるほど、肉まん一つ食べるより肉まん二つ食べた方が単純に倍元気になるかというとそういうわけでもないですからね。
そうですね。
うん、もうそういうことだと思うんですけれども、はい、マンガンを使った酸化物にするとリチウムが二つくるわけなんですね。
そうですね。その材料をまあどうにか、まあ、全固体電池に適用できないかっていうのを一つ大きなテーマとしてやっています。
あのコバルトじゃなくマンガン入れればいいんじゃないですか。
そうですね、そういうわけでもなくて、うん、まあ、そこの元素に関しては、うん、まあ、どっちかというとまあコストというか値段の面があって、うん、まあ、コバルトは少しレアというか、
はい、
まあ、希少な元素なんで、まあ、あまり使いたくないっていうのが、
あ、高いんですね。
そうですね、
リチウムイオン電池って高いっていうイメージがありますけど、
そう
コバルトのせい、
そうですね、コバルトは大きな原因になってると思いますね。
うん、マンガンの方が安いイメージがありますけれども、はい、
そうですね、マンガンのが、まあ、ざっとも20分の1ぐらいの、
20分の1、
はい、
じゃあもうリチウム過剰系酸化物にするとあの容量は増えるわ、
はい、
コストは下がるわ、
はい、そうですね、まあ工業的というか、まあ、製品にするときにも、うん、まあ、メリットがある材料になります、
ね、しかも全固体ですよね。
そうですね、
今すぐこれにしましょうよ
なかなかまだ課題はあるんですけど
ああ それは、容量はクリアしたけれども、
はいはい、
出力特性ですか。
そうですね、それもまた別の、ま、問題があって、
マンガンは何が障壁なんですか。じゃあ
そうですね、このリチウム過剰系っていう材料が、
うん、
なかなかまだ液体電池では、まあ、動作するっていうのは分かってるんですけども、うん、固体にした時にまだそこまでどういうメカニズムで動くかとか、
うん、
こう再現性よく、うん、毎回同じようにこう、まあ、充電放電ができるってわけでもなくて、
うん、
ちょっとまだ分からないところも多い材料であって、まだ研究段階っていう材料になります。
なんかあのリチウムが2つ入るぞいいぞっていうことはあるんだけれども、はい、まだまだこう再現性、
そうですね、
作るたびになんか、
はい、
数字が違うみたいな。
そうですね、はい、まあ、あの研究者の中でも、まあ、特性がいろいろ違ったりだとか、
うん、
まだ固体に適用するっていう研究が まだ少ないっていうのもあって、
うん、
まあ、もう少しこう、まあ、研究レベルでしっかり調べるっていう段階ですね。
リチウム過剰系酸化物は、
はい、
リチウムマンガン酸化物だけなんですか今の。
マンガン以外にもいろいろありまして、うん、まあ、ニッケルっていうものを使ったり、うん、まあ、コバルトっていうものを使うものもあります。
あ、またコバルト使っちゃったりも。
はい、そうですね。
それでもリチウム2つ入ってくれたりするんですか。
そうですね、過剰なので元のものよりは多く入ってくれるので、まあ、より多く電気を貯められるっていうのはあります、
ね、そういうあのエネルギー密度を向上させるのに、
はい、
その電極の材料を工夫しようという研究ですね。
はい、そうですね、
はい、というところが、まあ、メインで今研究されていて、
はい、
特にそのリチウム過剰系酸化物を電極に使うっていうところが、
はい、
なんとかできるんじゃないかと。
そうです、
突破口になって先生たち頑張ってるということですね、はい、それから出力特性、
はい、
まあ、電気をやり取りするスピードのことですね。
そうですね、
これの解決っていうのは何か見えてるんですか。はい、
そうですね、その、まあ、全固体というぐらいなんで、まあ、全ての、
うん、
あの先ほど申し上げた3つの構成されている、まあ、部材が、まあ、全部固体でできているので、
正極と負極とその間のところですね、
電解質部分、
うん、
でそれが、まあ、固体なので、まあ、イメージしてもらうのはいいのは、あの、まあ、粉末、
うん、
まあ、粉ですね、粉を、まあ、組み合わせてその全固体電子を作るんですけども、
うん、
どうしてもただ粉を例えば砂糖と、まあ、塩を、まあ、何回、ね、ボールとかに入れて、うん、それをただ混ぜるだけだと、まあ、うまい具合にこの3つをこう組み合わせるようなことが、まあ、きれいにはできないっていう、と間にちょっと空気が入っちゃったりとか
あ
っていうことがあるんで、まあ、私たちの研究ではそれをまあ液体中で混合して、
うん、
こうきれいにこう3つ組み合わせるようなことができないかっていうのをやることで、よりまあ早い充電放電ができないかっていう取り組みをしています。
あ、全固体リチウムイオン二次電池は今まで固体っていうのはその粉をただ混ぜる、はい、
そうですね、
ということで作られてきたわけですね、
はい、
これもっと均一に混ぜられないもんかと、
はい、
均一に混ぜればいい数字が出るはずだと。
そうですね、
いうことで引間先生たちは、はい、一旦液体に溶かすっていうことですか。
そうですね、まあ、溶かす方法もありますし、
うん、
ただその粉を、まあ、液体にこう、まあ、分散させるというか、
あ、溶けなくても、
はい、そのまま粉の状態で液体にこう、まあ、入れるだけでも、
うん、
どちらでも大丈夫なんですけども、
うん、
まあ、そういう手法を使って、まあ、2つとか3つのものをこう複合化というか組み合わせることをやっています、
うん、先ほど例で先生は例えば塩と砂糖を混ぜるようにっておっしゃいましたけれども、はい、非常に分かりやすいんですけれども、そうやって複数の素材を電解質では使うわけなんですね、はい、全固体。
そうですね、全固体電池ではその電極と、
うん、
まあ、電解質部分、
うん、
というのに、まあ、どちらも粉を使っていて、まあ、複数の材料を使って構成されています。
そういうやり方で、出力特性を向上させると、
はい、
いうことがいいんじゃないかと、
はい、
いうことですね。
そうですね、
こういったものっていうのはもう実際に研究室では実験されてるわけですか。
はい、そうですね、まだその実験室レベルなのですごい小さな電池ではあるんですけども、
うん、
まあ、実際その、まあ、液体中で複合化するのとただ単にこう粉の状態で混ぜるよりは、まあ、液体でやった方がより早い電流で、まあ、充電放電ができるっていう結果は得られています。うん、
とあのスマホの充電が早く終了するわけですね。
そうですね、
でそういった実験が行われているんですけれども、まだ僕らのところに来ないということは、この出力特性に関してもまだまだ課題はある、はい、
そうですね、まだまだ課題はあって、あとはその実験室レベルでできたものがまた今度製品にするっていう段階で、
うん、
今度はこうどう作るかとかそういう面も問題が出てきますので、
あ、
そのあたりは今後、まあ、会社の研究部門とかと一緒に、まあ、進めていきたいなと。
研究室でできたことが、
はい、
やっぱりこう量産しようと思うと、はい、なかなかやっぱりクリアする課題があるわけですか。
そうですね、実験室レベルだとすごいもう小さな、
うん、
まあ、セル、まあ、電池で、まあ、研究してますけども、まあ、スマートフォンとか、まあ、もっと言えば電気自動車になると、まあ、すごい大きなもう電池にしないといけないんで、
うん、
そこでやっぱり大きさを大きくするとまた違った問題が出てくるので、それはまた違った、 まあ、研究とか開発が必要になってきます。
なるほど、大きさが違うとやっぱり全然違うわけなんですね。
そうですね。
じゃあ結構まだ道のりは遠そうですね。
そうですね。ただまあトヨタ自動車が2020年、まあ、前半ぐらいには製品化したいっていうことを、まあ、ニュースで報道してましたので。
2020年前半って今ですよ
そうですねなのでその間もなく多分そういう製品化をするというような動きもあるかと思うんですけども、
うんうん、
ただそれがまだベストな状態で出てくるとは限らないので、
うん、
まあ、今後も引き続きより、まあ、仮に全固体電池が世に出ても、まあ、よりいい全固体電池にできるように研究を続けていきたいなと思います、うん、
なるほど。各社がそろそろ一つの答えを製品として出してくるけれども、はい、
そうですね、
まだまだこれから、
はい、
あの先はあるぞっていうことなんですね。はい、はい、という研究をですね、まあ、昨年あの先生はこちら豊橋にいらっしゃったばかりで、これからいろいろな研究が始まっていくかと思いますんでね、
はい、
ぜひまた新しいことが分かったら教えていただきたいと思います。先生どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました引間先生の業界用語は
界面反応。界面反応っていうのは互いに接触している2つの、まあ、違うもの同士の、まあ、その境界の面での反応についてを。で、全固体電池というのは全ての構成部材が、まあ、固体、まあ、粉で形成されているので、その固体と固体同士の、まあ、固体固体界面、もっと略すと個々界面ってよく言われるんですけども、そこの、まあ、界面でどれぐらいそのリチウムイオンがこう動きやすいかとかっていう設計というものがとても重要になりますので、まあ、この界面反応というのは非常に重要な、まあ、研究のキーワードになりますので、この機会にぜひ覚えていただけたらと思います。
天白の城技科大。たくさんの国からいろんな夢を抱いて技科大に留学生が集います。中には母国では先生だった人がさらに修行を積むために技科大に豊橋に来ていたりします。次週4月11日の天白の城は、昨年から始まった技科大グローバルローテーションプログラムに挑むため、モロッコから豊橋にやってきた先生ナビルさんや、一緒に学び時には学ばせてもらい、また学ばせている学部生たちを紹介しますを楽しみに。